私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。クリスマスおめでとうございます。おめでとうと挨拶をするのですから、このクリスマスを一言で言い表すならば、喜びが最もふさわしいと言えるでしょう。うちに秘めた喜びとも言いますが、このクリスマスに関する喜びは、うちに秘めたままでいられるものでは決してなく、外に向かっていく力なのです。良いことがあったら、誰かに伝えずにはいられない、と言うでしょうが、クリスマスの喜びも同じように、誰かに伝えずにはいられない、そういうものなのです。2000年も前から、誰かが、誰かに伝えずにはいられない出来事として、つないできた、そういう喜びがクリスマスなのであります。大降雪を迎え、第一の日曜日には再臨の主の到来について聞き、第二、第三の日曜日には洗礼者ヨハネの声を聞いた私たちですから、第4の日曜日にはせめて受胎告知などクリスマスにちなんだ話から聞き、クリスマスを祝いたいものだと思うでしょう。確かに3年周期の聖書日課によると、その第1年ではヨセフに天使が告げる場面、第2年はいわゆる受胎告知が与えられているのです。ところが第3年の今日、私たちにはマリアがエリサベトを訪ねるという場面が与えられているんです。第3年の大降雪第4主日にあたって、私たちはこの御言葉に聞き、そしてこの中からクリスマスの喜びを迎える備えをすることが求められていると言えるでしょう。それではこの日課を掘り下げ、その意味するところを知る助けとしてまいりたいと思います。第一に取り上げたいのは、日課の冒頭にあるその頃という一言であります。今日の日課がこのその頃で始まっていますから、違和感なく皆さん聞かれたことだと思います。しかし直前のいわゆる受胎告知の場面から続けて読んでみると、どうもこのその頃がしっくりこないように感じるのです。試しに少し前から読んでみたいと思います。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。その頃、マリアは出かけて、急いで山里に向かい、ユダの町に行った。いかがでしょう。受胎告知と無関係に、受胎告知を受ける前から、尋ねる約束をしていたというのであれば、 ここに見るその頃は、さてといった話題の転換を印象づける接続詞的な意味合いが用いられるでしょう。しかし、マリアがエリサベトを訪ねたのは、明らかに受胎告知を受け入れたからこそ急いだのだと思われるのです。それならば、その頃ではなく、そこでといった行動の起因を示す接続詞が用いられた方が、私たちには分かりやすく、より良いのではないかと思うのです。このその頃でありますが、直訳をすると、これはこれらの日々の中でとなるようです。これらの日々とは、当然直前の受胎告知を耳にして戸惑い恐れた日、神にできないことは何一つないという言葉に圧倒され、お言葉通り好みになりますようにと受け入れた日が、これらに含まれることでしょう。しかし、それだけではないと思うのです。なぜなら、それだけを察したいと思うならば、これらの後でという表現が用いられるに違いないからです。もちろん、受胎告知という特別な経験をした日を含むのですが、これらの日々が意味しているのは、その他に普通のごく当たり前の日もあったということではないかと思うのです。私たちは特別なことがあると、それに目を奪われるでしょう。しかし、同時に小さな事柄を見失ってしまうことがあるんです。これらの日々とは、特別なことがあった特別な日、そうなのですが、それだけではなく、特別なことが何もなかった、つまらないと思われた日も、そこに含まれているということなのです。これらの日々の中で、つまり特別なことがあった日も、特別なことが何もなかった日も、これらの日々の中で、どちらも含めた日常の中で、マリアはそこから出かけた。これが今日の冒頭で言われていることなのです。私は個人的に、これらの日々の中で強調しているのは、特別なことがなかった日々ではないかと思うのです。なぜなら、特別なことがあった日については、直前で詳しく記されており、それで十分だと思うからです。私が思うのは、これらの日々の中に、何も特別でない日常、虚しく過ぎる日々、つまらないと思われる毎日、これらがそこに、含まれているということです。このことこそ、クリスマスを控えた私たちに準備すべきことがあるということではないでしょうか。日課を掘り下げる第一に、 その頃という言葉に目を向けてまいりました。その結果、特別な経験だけではなく、当たり前の日常の毎日も共に含まれた日々があるということ、そこから出かけていくように招かれているということを聞いたわけです。続いてもう一つ目を向けたいのは、続く、マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行ったという部分になります。ここでマリアは出かけて行ったという訳語からわかるように、この二つの言葉からなっています。目を向けたいのは、出かけてと訳されている言葉です。これはアニステイミというギリシャ語が用いられているのですが、同じルカによる福音書5章27節以下で、収税所に座っていたレビを見かけられたイエスが、私に従いなさいと招かれると、レビは立ち上がって従ったとあります。ここで立ち上がってと訳されているのが同じアニステイミになります。つまりレビが立ち上がったのはイエスに従うためであったということです。この立ち上がると訳されているアニステイミは、別な場所では復活すると訳され、ただ座っていたものが立ち上がるという人間の動作を意味するだけではなく、その人の生き方、在り方が変わるということを意味しているのだとわかるのです。マリアは出かけて行ったという今日の場面について、その姿に生き方の転換を見出そうとする試みは、拡大解釈と取られるかもしれません。しかし、その頃、つまり特別な経験をした日、あるいは特に変わり映えのしない日を含めた、これらの日々の中から立ち上がったことに、クリスマスを迎えるために大切な準備があるということを教えようとしているのではないかと思うのです。直前の箇所には、クリスマスに欠かせない受胎告知の場面であることはすでに触れました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。と告げられたマリアは、その言葉に戸惑ったとあります。また具体的に告げられる内容も、マリアを戸惑わせるには十分でありました。しかしマリアは最後に、私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますようにと答えたのであります。そして今日、マリアが出かけて、立ち上がって、エリサベトに向かう場面が、今日の日課であります。このことから、今日マリアが出かけて、立ち上がって行ったことと、私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますようにと答えたこととは、同じ理由にある。と言えるのです。マリアに、お言葉通り好みになりますようにと答えさせ、マリアを立ち上がらせたのは一体何でありましょう。受胎告知の場面を見ますと、天使は、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、 だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると言い、さらに、あなたの親類エリサベトも、年を取っているが、男の子を身ごもっている。まあ、このように言っているわけです。イエスが神の子と呼ばれること、不妊の女と言われるエリサベトによって、ヨハネが生まれようとしていることが告げられています。しかしマリアが、お言葉通り好みになりますようにと答え、立ち上がってエリサベトのところへと行かせたのは、続く次の言葉に違いないんです。天使は告げています。神にできないことは何一つない。このことを証明するように、日課は次の言葉で閉じられているのです。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。マリアが出かけて行った。行くとは別に、立ち上がるという意味の言葉が用いられていることに触れました。その目的地に行くためには、立ち上がる必要があったということです。当たり前のことに思われますが、この立ち上がると訳されているギリシャ語アニステーミーは、二つの言葉の合成語であって、一つは何々の中に、もう一つは立つという意味の言葉からなっています。立ち上がると訳されているのですが、もともとの意味合いを明確にすると、単に立ち上がるではなく、何の中に立つのか、何によって立つのか、これが立ち上がることが意味していることだとわかるのです。そしてそれこそ、新しく生きるということです。私自身によって立っていた私たちが、神にできないことは何一つないと言われて、神によって立つ。クリスマスにお生まれになる幼子によって立つ、生きるようになる。これがクリスマスに欠かせないことだと言われているのです。クリスマスの出来事が教えているのは、幼子によって立つということ。小さな存在を通して、神の恵みがすべての人々に表される。人の目に無意味だ、無力だと思われることを通して、神の御業が現れる。これが神にできないことは何一つない、この言葉が意味することです。特別な日の中からも、特別なことがない当たり前の日々の中からも、この御言葉によって、私たちは立ち上がり、出かけていく。マリアの姿を通して、私たちはこのクリスマスの意味を改めて知るのであります。今日、太閤節第四手術の日課は、これらの日々の中からマリアが立ち上がって出かけたこと、エリサベトの主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょうとの言葉で囲い込まれているわけですが、マリアを立ち上がらせ出かけさせた力は、神にできないことは何一つないという天使が告げた言葉であり、ここに 今日の主題があるとわかるのです。クリスマスを迎えるために、何でもない日々の中から、私たちも幼子によって立ち上がるようにと招かれているのです。当たり前の日々の中、つまらない、虚しいと思う日々のただ中にこそ、私たちの主は来てくださり、この御子を迎え、この小さな存在によって、私たちも今立ち上がり、この喜びをの出来事を伝えるために、すべての人々の間へと出かけてまいりましょう。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。